みんなの FX ラジオ。
リスナーの皆さんこんにちは、トレーダーズ証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めまして番組パーソナリティは現役為替ディーラー井口芳雄さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたしま す。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の相坂美亜社員です。
相坂美亜です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう世間では夏休み真っ最中、お盆
そうです、
お盆
そうです、うん、休みの人多いですよね。
ねえ、ですよね。コメントにもね、お墓参り、ね、できました。溶けましたって清水さんが書いて
ある暑いですから ね。
そうなんですよね。あとはね、皆さん優しいですよ。井口さん先週は大変でしたねって千葉ボーイさん入れてくれてるのと、あとね、さくらさんが井口さんも休めるときに休んでくださいねって。
休みます。ちょっともうちょっとボラが落ち着いたら、
さくらさんは今週はトレード休んでお出かけしてきます。あ、
絶対その方がいいですね。リフレッシュしてください。
動きちょっとね落ち着いてきたからってなりましたけど、小杉さんは先日の夏休みにどこかへ遊びに行ったのかなってメルメイさん入れてくれました。
はい、あの家族で沖縄に。
沖縄
よかったですね。海が綺麗でした。
沖縄の方がちょっと気温的には違うんです
か。
暑かった、
やっぱり暑いんですか。
日差しが強かった。
そう、
涼しいかなと思って期待して行ったんですが、
まあでも日差しがね、暑かった、ね、
はい、またね大きいから太陽に近いから、ね、
距離が近い
そう、 そう、その分焼けるんだよ。そんなことはプラスないじゃん。
でもあんまり焼けてない感じが、気のせい？
気のせい。
ライティングか
もしれない。そんなに外にずっといたわけじゃないんで。
そうなんですね、うん。皆さんの夏休みどうでしょうか。みよちゃんも夏休み。
夏休みっていうか、今回の3連休の中日ですね。みなとみらいにちょっとお散歩しに行ってきました。
あ、行ってきた。混んでたんじゃないですか、はい、港未来も。
あ、でも結構混んでました、まあ、混んでたって言えば混んでたんですけど、でもやっぱりそのお盆で帰省されてる方が多いのか、割となんか思ったほどっていう、
あ、そうかそうか、逆にね、地方の方に、
ね、そうですね、
帰省されてる方が多い、今日だってここ虎ノ門ですけど、ね、少ないでしょ、
ガラッガラ、
人通りがあんまりないなっていう印象でした。
で、私文房具なくなっちゃったんで買いに行ったらお店も休んでて、夏休みだっていうのをちょっと実感しました。
お盆休みだ。
そうです、
ね、そうなんですよね。でもね、台風も来てるってことですか。
あ、そうですね、来ますね。
台風大渋滞らしいですね。
そうなんだ、
はい、
次々にってこと。
次々に、はい、
あらあら、皆さん気をつけてください、はい、まだまだね、夏休みこれからも続きますけれども、そして夏休みといえばもしかしたら為替も動くかもしれませんのでね、
そうなんですね、はい、
井口さんにはアドバイスもたっぷりいただいていきたいと思います、
はい
は
い、
この番組はトレーダーズ証券の公式 YouTube チャンネル、みんなの FX でも同時配信しています。動画配信につきましてはラジオ日経の番組サイトでもご覧いただけます。皆さんからのメッセージやご質問もお待ちしておりますので、ぜひ YouTube ライブのコメント欄から投稿してください。今日のゲストカリュウさんですから、はい、中国に関する質問もぜひぜひ、
どしどしお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。それでは番組進めていきましょう。この番組はみんなの FX、 トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。それではここからは現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝をお送りしていきましょう。ちょっとコーナーの始まりでガタンって言いますよね、はい、
入りました。
みえちゃんの顔見えるようにちょっと下げました。みえ
ちゃんがね、画面上に背が ちっちゃいせいもあって、
はい、ちょっと、はい、すいません。
みえちゃんファンが ね、
そうそうそう、見たい見たいってことでしたから、うん、はい、あ、見えるようになりました、うん、大丈夫です、はい、はい、うん、ということで相場の肝いきたいと思います。
はい、そうですね、大暴落から1週間経ちましたね、うん、
早く
も。だいぶみんな心が落ち着いてきたかもしれないですよね、
う
ん、
戻ってきたって部分もありますしね、ま
あ、戻ってき、うん、ましたし、とはいえね、ボラティリティ結構あるんですよ、うん、実は、うん、ドル円で1円ぐらい平気で動いてしまうので、
1日の中でね、
ちょっとね、お休みが少し取りづらいかなと思っていま ます、うん、はい、はい、まあありがたい話なんですけどね、
う
ん、
そうですね、はい、
でまあコメントにもありますけれども、なんで落ち着いてるかといえば、ウッチ副総裁がですね。
ウッチ副総裁が
火消しをしていただいたおかげでですね。
上田さんのね、あのコメント、ね。
はい、上田さんのコメントに対して、はい、ウッチ副総裁が。
はい。
言ってくれたので、まあ、だいぶ落ち着いてきたかなっていうところになります。念のためというか、あの、上田総裁と内田副総裁の発言の比較をちょっとしてみたいんですけれども、うん、
はい、
出ますかね。はい、今ちょっと持ってきてるものになります。まあ皆さんご存知だとは思うんですけれども、追加利上げのところですね、うん、あの主にあの火消しをしてきたところになるんですけれども、
はい、
上田総裁はですね、
引き上げを継続し、金融緩和の水準を調整する、うん、
調整すると、
ね、出た次第では
ね、利上げ追加あれよっていう話をしている、うん、これがまあ多分ですけど、ここまでの大惨事になるとご本人も思ってなかったと思うんですよね。ですよね。まあ慌ててですけど、内田副総裁が、当面はですね、現行の水準で金融緩和を継続すると、まあ、いつものやつが出てきたわけなんですね、またね。
うん、
で、不安定な金融市場の状況下では、利上げはないということをね、しっかりおっしゃってくれました。これ多分上田さんも同じ思いではあると思うんですけど、まあやっぱり上田総裁が火消しに走るよりも副総裁が、うん、まあ火消しに走ってよかったかなというふうには思いますけどね。
三者会合があってからの内田副総裁のね、
早かったですね。
早かったですね、対応がね、う
ん。これはなんか評価すべきなんじゃない
ですか。しっかり役割分担できてますよね。
うんうん、そうですね。まあいろいろこの何ですかね、いろんな人の意見ありましたけど、僕個人的にはすごく副総裁の、
はい、
うち副総裁の
副総裁の
あの言葉はですね、あの分かりやすかったかなっていうふうに思いましたし、
あの日なんかあの内田副総裁のコメントがもうどんどん入ってきて、注目度の高さがね、分かりましたよね。
そうですよね。ヘッドラインは埋め尽くされて、
はい、
内田副総裁の、コメントで、まあ、埋め尽くされていたかなというところではありますよね。はい。で、まあ、それで、なんとか今、148円を試すというところまで来たのかな。
はい。はい、昨日、お休み中には、148円台もありましたね。
はいはい、試して、でもね、もう、148円のトライっていうのは、3、4回やってるんですよ。ね、全部失敗していて、
うん、
で、ここ、乗れるかどうかが、まあ、目下、短期的にはポイントになるかなというふうに思っております。
そこで安定できるかどうか。うん、
148円で、地ならしというか、地固めですかね、はい。できるかなというところ。今今日ラジオ中も、まあ、さっきコメントにもあったんですけど、148円トライでどうなのかなっていうところですよね。
一つ、うん、86銭ぐらい、うん、86、85、
重たい、うん、重たいは重たいかなというところ。
やっぱ意識されてる水準ではあるんでしょうね、ここね、何回かトライしてますからね、
うん、そうですね、ここ一つあのオーダー、熱いんだと思います、それなりに、うん、まあ、昨日はちょっと中東情勢もあってちょっとリスクオフになっちゃったっていうのはあるんですけれども、
一気にやっぱりねちょっとガーってなんか上げ幅縮小したような、
ね、そうですね、
感じでしたもんね、うん、
ここから先多分その、このあたりの中東情勢のヘッドラインっていうのはちょっと注目しておかないとポジションちょっと捕まっちゃう可能性があるので、
うん、
見ながらにはなるでしょうね、まだあのホットな情報なの
で、
横目で見ながらにはなります、
はい、もしかしたら、
はい、
イスラエルの絵の攻撃が数日中に行われるんじゃないかっていうような ね、
はい、
数日中って出てくるとちょっとドキッとしますよね。
先週も1週間以内みたいな話出てました、
ね、してました、
ね、そうですね、どこ、まあ、規模ですね、だから、
はい、
本当にやり合うのか、でマーケットは本当にやり合うと思ってないんですよね、
うんうんうん、
あの前回のようにあのやりますよって言って 2,3 発やって手打ちみたいな風に思ってるんで、まだマーケット全然そこはあの織り込めてないというか、まだ楽観してるのかなって気がしますけど、本当に始まっちゃうともう少しあの株も為替も下げるでしょう、クロス円も下げるでしょうから、ちょっと怖いですね。
リスクオフになる、
リスクオフですね、はい。
そうするとやっぱりちょっとドル円も下がるっていうイメージでいた方がいいですか。
そうですね、昨日の動きを見るとやっぱドル円下がる、うん、円に対するそのキャリーの巻き戻しの方が少し大きめに入るんじゃないかなっていう気は、うん、あの昨日の動きを見るとそういうふうに感じましたね。
タタさんからちょっと質問入ったんで取り上げてもいいですか。
はい、もちろんです。
はい、いつも楽しく拝見しています。年初140円から始まってまだ円高といっても 円安で、金利差から諦めていないキャリー組もいると思いますが、160円再びありえるのでしょうか、うん、アメリカ経済にしぶとさがありそうでしょうか、うん、ということですね。あ、なるほどですね。
160円再びは少しハードルが高いような、うん、まあ、気はしますよね。これからアメリカは利下げサイクルにもどっとの道入っていくので、うん、そこをその利下げサイクルに入ってくる中で160円っていうのは少しちょっとハードルが高めかなとは思っていますけれども、うん、でもおっしゃる通り円キャリーは当然まだ続くと思うので、
はい
はい、目指す方向は、まあ、個人的には、まあ、長期でいくと上方向かなとは思っています。
ある程度円キャリーも今回の下落で、ね、うん、解消されたなんて言いますけど、
はい、
それがほぼなの か、 なんか4割型っていうところもあるし、うん、7割型っていうところもあってそれぞれですけどね。
そうですね、アクティブな人は相当いなくなったはいなくなったって、彼らが復活してくるにはもう少し時間かかるような気はしてるんですけど、はい、まあ明日 CPI があってその後ジャクソンホールがあって、うん、そのあたり通過していくとキャリー勢が多分出てくるとは思います。
またちょっと行くみたいな、またたいな、そろそろ行くっていう、
は
い、
プレイヤーによって全然違う
そうですね。立ち位置プレイヤーとかっていうんで、うん、今回駆られちゃった人は短期のというかスイング系の人はもうほぼ全員いなくなったと思います、うん、ほぼほぼいなくなったと思うので、うん、切れた人は別ですよ、うん、切れなかった人はまあ141円は相当はきつかったんじゃないかなと思う、うん、レバレッジの効かせ方なんですけど、
そうですね、
あと気をつけるべきところでジャクソンホールの他にも、うん、日本でやっぱり衆院の閉会中の、うん、金融政策のなんか審査が行われるっていう話がロイターから出てて23日だったと思うんですけど、
要チェックですか。
そうですね、そこでなんかまた何か2点3点あるのかもしれないので、ちょっと頭に入れときたいなってところはあります。
注意はした方がいいぞと。
そうですね、はい、まあ、本当にそういった、まあ、なんだろうな、こう日本絡みのボラティリティめちゃくちゃ出るんで、
そうですね、
そこはちょっと注意しなきゃいけないですね。はい。
そうですね、
なので、まあ、上田さんと、はい、内田さんの、まあ、比較ありましたけれども、うん、ちょっとまあ、少し動きがあったので、BOJ の日銀の高鳩表をちょっと作ってきた、うん、見る時間あるかしら。
最新、最新あります。大丈夫です。
はい。ちょっと見てみたいと思うんですけど、
はい。ちょっと更新されて。
うん、少し更新したんですけど、
はい。
こんな感じですかね。少し上田さんがやっぱり高寄りによって、うん、内田副総裁、じゃあ副総裁が、まあ、真ん中よりちょっとハトかなっていう感じ になっているんじゃないかなというふうに思っています。そうです、
上田総裁前回ちょっと白っぽいところのちょうど中立の、ね、うんうん、ね、あたりにいましたけど、うん、ちょっとピンク寄りになってきました。
そうですね、はい、で、この一番左側に来ている中村委員と野口委員に関しては、うん、まあ、ずっとこのもうハト派の急先鋒的なお方の
定位置ですね、
定位置なんですけど、うん、やはり今回も、まあ、7対2で利上げ決まったわけなんですけども、はい、この2名というのはこの2名ですね、
うん、
中村委員と野口委員っていうのはもう徹底的にハトですね、
うん、
はい、で この前の何でしたっけ、マイナス金利解除もそうですし、はい、
2人ね、
イールドカーブの、撤廃もこの2人だけは反対してましたんで、
はい、
だからこの立ち位置を見た上で次、まあ、すごくボラティリティが出るので、どういう方が何を喋るかっていうのは非常に重要ですよね。上田さん以外でもものすごいボラが出るっていうのは分かりましたよね。急に中村委員がね、高派になっても多分、
まあ、そうですよね、
変わるでしょうし、
まあ多分それは可能性は低いんですけど、他の人たちって喋る機会ってあるんですよね、もちろん。
まあ、スケジュール、はい、出てくるので、そのあたり見ながら。
報道されてないだけですか？
やっぱり、金融政策についてあんまり喋るってことはないかと
思うん
ですけど、
ね、
うん、講演とかあるにせよ。
FRB の人たち、いろんなところからね、球が飛んできます
ね。そうですね、う
ん。
これからもっともっと注目される可能性
は、うん、いや、注目集めるんで、やっぱり、ね、なんかマーケットになんか織り込んでいくとか、対応していくって意味では、この9人の発言っていうのは、なんか、もっと欲しいところですよね。
ですよね。
はい。
あと特徴ももっと知りたいですね。
そうですね。
どんな考えを持ってるのかっていうのを、すごい知りたいですよ。
うん、
ね、うん、でも本当に正直言うと、内田副総裁が、あそこまでがっつり喋ったのを聞いたのは、実際は今回初めてかもしれないですね。うんうんうん、ここまで皆さんに伝わったっていうことで言うと。
うんうんうん、声とかが素敵
です。いや、すいません。僕、個人的には、すごくわかりやすかったので、で、声も通るじゃないですか。だから、すごく聞きやすいなっていうふうに思いました。
なるほど。
うん、
よりちょっと注目していきたいと
思
います
。どんどん喋ってくるかも、
ね、そう
ですね、はい、この辺りも、ね、また、ね、注目していきたいなと思います。
わかりました、はい、また今後相場の見通しなどは今後伺っていきたいと思います、はい、では一旦お知らせです。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの FX ラジオ。ここからはみんなの FX ラジオのコーナーです。週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っていきます。改めまして今日のゲスト、カリュウさんです。よろしくお願いします。2回目のカリュウさんゲストでございます、はい、今日軽装ですけど夏休みしようってわけじゃないですよね。
あの公演以外はだいたいこんな形
です。あ、そうなんですね、はい、うん、はい、下はデニムで今日は来てくださってます、はいはい、さて中国のお話伺っていきたいと思いますけれども、うん、2024年GDP 5.0%、 25年が 4.5% ということで、これ IMF が5月に発表した数字ということですよね、うん、これで中国大丈夫なのかっていうところからちょっと伺っていこうかなと思うんですけど、
あのまず国際機関 IMF 責任もみんなそうなんだけれども、はい、だいたいあの中国の出している公式統計を鵜呑みしてあのそのまま発表しているだけであって、
あ、そうなんですか、
うん、あの彼らが全く手を加えてないんで、だからほとんど意味がないとまで言って、ただあの何見るかというと、はい、あの 5% とか 5.7% というよりもトレンド見てほしいんですけれども、トレンド見て言っていただくとですね、あのほとんど伸びてないわけです、トレンドで言うとね、うん、だから伸びてないっていうのはあの中国経済の回復が遅れてると、はい、遅れてるので、そのこれから出てくるいろんな人の失業率だとか消費だとか投資だとかとあの辻褄合うわけですよ。
うん、これやっぱり一番見ておくべきっていうのは不動産のところなのかなと思ったりもするんですけど、どうなんですか？
あの不動産は結果であって、はい、まず原因を探らなきゃいけないんだけれども、はい、習近平政権が発足したのが11年前、うん、あの時の中国経済、はい、一言で言うと、供給過剰だったんです。うん、はい、供給過剰っていうのはあの中国国内で作ったもの十分に売れないので、うん、どうするか一帯一路を考えたわけですけれど、うん、一帯一路もともと出だしはその国内の過剰生産能力を輸出するための枠組みだったんです、
はい、
で今
は
ちょっと むちゃくちゃ批判されているんだけれども、うん、なんか他の発展途上国をその債務の罠にはめるための枠組みだと言われている。当初は実は単純あの過剰生産したのを輸出するため
物が売りたかった、
うん、そうです、
単純に、はい、
で、あの11年経って今の中国経済はどう聞かれると、需要不足なんです。
需要不足、
需要不足、
国内の中でってことですね、
うん、あの内需がね、需要不足、はい、なんで需要不足になったかというと、これも簡単、うん、あの3年間のコロナ禍、うん、であの日米欧もコロナ禍で大変だったんだけれども、中国は愚かなことにゼロコロナ政策、はい、あの厳格な隔離措置を取ったがために、うん、あのたくさんの中小零細企業潰れてしまった、うん、どれぐらい潰れたか公式統計ないので、SN、中国国内の SNS をいろいろ探った結果申し上げると約400万社
400万社、
うん、
はい、
400万社中小零細企業ですよ。中小経済、あのどこの国も中小企業のというセクターが最もあの雇用に貢献するセクターなので、はい、じゃあなぜ潰れたかというと、中国には中小企業信用保証制度がない、
うん、
もう一つは持続化給付金、日本払ったんだけど、はい、一人民元も払ってない、
うん、
中小企業というセクターというのはキャッシュフローのトラブルに弱いので、うん、そうするとどんどん潰れたら次は雇用に問題が出てくる、うん、若者の失業率がものすごく上がったわけです、はい、上がったけど、公式統計では捉えきれませんので、うん、一つだけ今日リスナーの皆さんに申し上げたいのが、今年6月大学院卒業した学生が1176万人、もう一回言うと1176万人、はい、彼らが内定をもらった人たち、はい、何パーセントか 47%、
半分もいかない、はい、
これは中国経済の現状なわけです。ただ習近平とも知らないと思うんだ、
知らないんですか。
知らないと思います。中国の今のその政策決定メカニズム、簡単に申し上げると、うん、まず情報を下から吸い上げなきゃいけないわけですけれども、はい、そうすると取り巻きからグッドニュースしか報告されません。
なるほど、はい、
そのバッドニュースは言われないので、で政策決定というのは習近平の一強体制ですから、はい、トップダウンで決めるわけです、
はい、
だからグッドニュースを聞いてそれに基づいて政策決定するので、うん、合うわけがない。で間違った政策も修正されないわけです、はい、でだって習近平決めたのは他の人修正したら自分が首飛ぶじゃなくて失踪する可能性すらあるわけだから、うん、ということなんです。
なるほど。そうすると、いいニュースしか入ってこないってことは、政策何かいいものをやろうとした時でもそれ判断できないっていうか、
現状の厳しさは認識してないので、はい、だから正しい政策は決定されません。
はー。残りの 50% の学生はどこ行ってるんですか。
どこに行ってるか、実家に帰って、今中国国内で一番なんていうの、みんな言ってるところは日本語というとね、ウーバーイーツ、
配達する人
たちが一番多いわけです
そう、エリ超エリートですよね。
だって大学院も出てる、人たちもいるわけですから
ね、
だから大変な状況なんですよ。そうすると失業者が溢れてるんで、仕事がない、はい、で実はね、自殺者がものすごく多くなりましてね、自殺が。もともと我々中国人はあまり自殺しないんですよ。どんな苦しくなっても自殺なるべくしないようにする。だけど今回は希望を持てなくなって自殺者がものすごく増えている。自殺、日本人の方はね、自殺っていうのは例えば鉄道飛び込んだりする、はい、いろいろホームドア作られたから、だいぶ良くなっているんだけど、中国人はね、川に飛び込む。橋から。川の多い国なので、川があると必ず橋があるわけだから、はい、飛び込んでいるの で飛び込むため、今その政府がですよ、なんていうの、24時間体制で保安員立たせてる。でもう一つ、その橋の上 両側の網をかけてるわけです。
ああ、落ちても大丈夫なように、
そう、あとデパート、中国のデパートってヨーロッパ式ですから、真ん中ね、空って吹き抜けになってるわけです、で吹き抜けすると10階から飛び込んで飛び降りて自殺するので、今2階部分で網張ってるの。で自殺が多くなると、どうしても一部の人が犯罪に走る、だから先日日本人の親子が刺されたわけですよね。
ありましたね。
だからあれは全部つながってるストーリーなんです。
なるほど、
だからね、結局今日のその上海の株価もそうだけれども、はい、一向に上がらないわけです。
株価上がらないですね。
死んでるわけですよね、
日本なんかも上がった場面ありましたけど、中国全然上がらないですもんね。
全然上がらないです。全然上がらないので、アメリカの金融経済学者たちがですね、もう中国はもう上海の証券市場も閉鎖した方がいいと言われてるぐらいだから。
この前、ね、ちょっとまあ古い話になっちゃいますけど、三中全会って終わったじゃないですか、あれに対する期待っていうのは結構あったかに思うんですけど、
4日間、開催されたんだけれども、はい、これね、もともとこの会議が去年の10月、開催されなければいけなかったんだけれども、遅れに遅れて、ようやく今年入って、夏にね、開催されたんだけど、はい、マーケット実はかなり期待してたんです。何期待してたかというと、大きな方針転換 待ってたんですよ、はい、うん、だけど蓋開けてみたら最後の日その決定文書を発表されたのを受けて上海の株価がですね下がったわけですよ、うん、で以降さっき申し上げたように上海の株価全然動かないわけですから、はい、やっぱり行き詰まっているような状況になっていると僕は思いますけど、
やっぱりいい内容の話は入ってなかったってことですよね。
要するに夢物語が書かれているんだけれども具体策がない、はい、でマーケットっていうのは具体策がないと動かないし、はい、で何よりも、今年の3月の全人代もそうだけれどもこの間の統計局もそうなんですが統計発表の記者会見全部取りやめたんです。首相 の、 その、はい、記者会見も取りやめたんです、中止したんですけれどもこれからもやらないと言っているんだけど、でだけど僕はね彼らがこの記者会見の意味が理解してないんです。記者会見というのは一方的にマーケットに対して知らせるじゃなくて、はい、コミュニケーションなんですよね、対話なんです。でポリシーメーカーがですねコミュニケーション取りながらマーケットどう反応してるか、先ほど前段 の、 その上田総裁もそうだけどパワー議長もその微妙な表現を変えながらマーケットと対話する、なぜかというとソフトランディングを図るんですよ、はい、ポリシーメーカーの力ってものすごくきついもんですからショックを与えちゃうといけないわけですけれども、記者会見しないと、マーケットがですね正しいメッセージを受け取ることができなくてパニックに陥りやすいわけで、はい、なぜ記者会見しないかというと選挙をやってない国だから、選挙やってない国の幹部、はい、政治家っていうのは記者会見怖いので口滑っちゃうわけですからね。
なるほど。そうか。でもそういうコミュニケーション取れないとやっぱり全然伝わらないですよね。
そうです。だから市場がね非常に不安定になっているんですよ。
実際にでもどうしたら中国は良くなっていくんですか。
いや思い切って方針転換すればいいわけです。例えばもともとのその改革開放の方に、はい、方針転換して公平な、市場競争を認めると、はい、国有企業だろうが民営企業だろうが外国企業だろうが同じルールで、うん、透明な形で法によって守られるように、うん、競争させる、はい、これがまず一点重要なポイントだと、うん、僕は、思います、うん。
できそうですかね。
できない。
自由なできない
、うん、期待できないと言った方がいいと思いますけれど、なぜかというと方針転換、するならば何らか の、 兆しというか予兆があるはずですけれども、うん、それ一切出てこないわけですから、うん、だから結局夢だけ語って具体策がないわけですから、うん、だから市場がね失望してしまうので、うん、株っていうのはバロメーターです。景気のバロメーターだから全く動かないわけですよね、うん、非常に僕から見ると残念。本当
ですよね、うん、そういうこともあって、まあ、外国のお金ももちろんどんどん抜けている、うん、企業も抜けているってことになってる。
中国の内需が弱くなっていると今申し上げたんだけれども、はい、もう一つ外需も弱くなっているわけです、うん、なんで内需弱くなっているかというのは、はい、アメリカによって制裁されているんですよ、はい。で中国にとってアメリカという国が どういう国かというと、これ習近平主席は分かってないと思うんだけど、一つは輸出相手、うん、最も重要な輸出相手、はい、2番目が中国のイノベーションの技術の源、うん、アメリカから来ているんです、うん、はい。だからこういう国と絶対に喧嘩しちゃいけない、うん、たとえ喧嘩売られていっても買っちゃいけないわけですけれども、はい、頭下げなきゃいけない。だけど我々中国人頭下げるのがあんま得意じゃない民族なのでだから喧嘩買っちゃったわけですよ、
はい、うん、ぶつかっちゃいけないところとぶつかってしまっている。
そうそうそうそうそう、もっと日本にね見習うべきだと思うんですよ。
しすぎる。
日本だってこれ長い歴史見たら車だってアメリカに叩かれて、まあ叩かれますね、半導体だって叩かれてやられてきてるわけじゃないですか。
でも最後は日本は勝ったわけですよ、自動車見てもね、
うん、そうですね、うん、向こうで作ることによって、
そうそうそう、うん、トヨタ
などに作られた自動車はどうですか。 EV は、
EV はね騒がれているんだけれども、僕はなぜこんなに騒がれてるかというと、政府補助金を出してるので作りすぎた、うん、作りすぎたので売れてない部分も作っていって、それで中国では自動車の墓場まで現れてきてるわけ、うん、
ね、
ですから、で BYD が日本にも来てるわけですけれど、はい、売れないと思います、うん、 それと例えばね BYD が点検なんだけどアメリカで1トンピックアップトラックの EV を作ったんですよ、はい、あんなのが安易に作っちゃいけない。アメリカ人にとってピックアップトラックの重要な意味というのはナショナリズムですから、
カルチャー
そう、
そういうことしないでくれ、
人の神経触るのが僕はね絶対にやめた方がいいと思うんだよ。
そこぶつかっちゃってるんですね。
魚でしちゃう。 BYD が今世界で販売台数1位、販売生産台数だっけな、1位抜いたじゃないですか。そうですよね。まあ、でもそれは形だけなんじゃないか
って、形だけです。形だけだけどアメリカでピックアップトラック売ると言ってるわけですから、本当に売ったらこれアメリカ生じしないので、本当にこれね、もし僕が聞かれたら絶対アドバイスしてあげるけど絶対にアメリカにはすごく怖いわけ。もう一つ鉄鋼もそうなんですよ。アメリカの経済に占める鉄鋼の割合は全然小さいじゃない、はい、でもアメリカには鉄鋼についてそのナショナリズムってすごいものを持ってるんだから、日本がユーススティール買おうとしてね、はい、結構問題になったんでしょ、
は
い、だから中国 の、 その鉄鋼メーカーもそうなんで、アメリカに対する攻勢仕掛けてるんだから絶対やめた方がいいと思う。
なんかアメリカの話出てましたけど、うん、なんか今年大統領選じゃないですか、うん、どっちの方がやりやすいんですかね、カマラ・ハリスか、うん、ドナルド・トランプか、
いやいや私もね講演などでよく聞かれるんだけれども、最近中国の国内の論調を見ると間違いなくハリス望ましいんですよね、期待してるわけ、うん、なぜかというと、うん、トランプという人は気まぐれなので、前回大統領の時にいきなりツイッターに書いて中国で制裁するぞと言ったら翌日 すぐ制裁始まるわけ、うん、で民主党政権の場合はやっぱ事前の警告あるわけですよ、うん、そうすると心の準備ができるので、だから中国はやっぱハリスに希望を託してるわけです。
あいつが勝つように後ろから支援したりするんですかね。
その SNS を使ってね、例えばTikTok で支援してるかどうか、これは私の段階ではわからないんだけど、少なくとも民主党政権の方が付き合いやすい北京は思ってるでしょ
う。だからって、まあ規制が緩んだりするはずはないですよね、うん、きっとね、
まあ、どっち転んでも同じですけれども、うん、ただ心の準備ができるかできないかということで中国の意見がですね、やっぱりハリスに期待するわけですよ、
うんうんうん、そうですね。これでもアメリカからの規制で、これ中国経済にかなり効いてるわけですよね。
ものすごく効いてるんで、何効いてるかというと、日用品はどっちでもいいんだけれども、半導体、中国で作れる半導体っていうのはどちらかというと古いレガシー半導体と言われるものなんだけれども、うん、アメリカはねそれはどっちでもいいんだけど、いわゆる最先端のパワー半導体絶対に中国に渡らないように、オランダ日本に対しても、はい、その製造装置をね売らないでくれと頼んでるわけですから、だからこそ台湾もね日本に来て生産するわけですよね、うん、だから今日本は半導体特需に、うん、恵まれているんだけど、中国はこれからその最先端の半導体手に入らないということで、6G の時代入って、自動運転に入って、量子コンピューターの時代入ると、中国は大幅に遅れることになります。
中国にも優秀な技術者ってたくさんいると思うんですけど、やっぱりそれ無理。
今のイノベーションというのは基本的に オープンイノベーションといって、みんないろんな国いろんな、こうなんていうの、エンジニア技術者はですね力出し合って作るんだけれども、うん、はい、で中国は例えば考えてみれば分かるんだけど、 Google が使えない、外国のいろんなその最新の情報を検索できないわけですよ、
はい、
うん、でしかも今回コロナ禍終わった後エリートの皆さんですね、みんな出国して海外行くわけですから、戻ってこないわけだし、ですからイノベーションできるような状況ではないわけですよ。
なるほどね、うん、日本だとバブル崩壊後その、うん、失われた30年ってあったじゃないですか、
はいはいはい、
中国はどうなるんですかね今後。
日本は、はい、いいご質問いただいたんだけど、日本はね30年失われたんだけど、うん、一つ失われてないものがある。何かというと技術、はい、 日本の企業、日本人はね、技術ずっとキープしてるわけ。コツコツコツ磨くわけ。はい、だからこそ、今回、IBM がですね、ラピダスに半導体生産委託したわけでしょ。はい、で、中国今回、技術を失うわけです。なぜか、その源と喧嘩してるわけですから、喧嘩して、アメリカと喧嘩すると、日本も技術渡せないし、オランダも渡さないわけですから、その技術手に入らないわけなので、全く遅れるわけです。そうするとね、なかなか回復してこないと思います。
昔だったら日本の技術者が中国に行ったみたいな、そういう話よく出てたじゃないですか、
うん、今もそういう人もいることはいるんだけれども、ただ昔に比べれば今各企業がですね、退職者、定年した人に対して事前に契約書を結んでるわけですから、そういう技術の漏洩をね、防げているわけなので、ゼロではないんだけど、全く昔ほど自由じゃなくなったので、あんまりその中国にはですね、流れていかないと思います。で、今特にその経済安全保障という枠組みができたもんですから、こっそりとこの技術を持ち出してやると、逆に日本人が捕まることになるわけですから、できないと思いますね。
なるほど。
カリューさんが言ったその中国がどうすればいいか、まあ、大きな方向転換しなきゃいけないっていうことですけど、それもでも今しにくい感じがあるじゃないですか、でやっぱこのままちょっと停滞していく期間っていうのはかなり長めに考えておかなきゃいけない。
結局その一人の考え方にかかってるわけですから、その彼のその考え方がですね、変わらない限り、中国も変わらないし、なかなかこの不況からですね、回復しにくいわけですけれども、さて問題は多分ね、日本をどうするかということなんですよ。難しいのは。
日本をどうするか？
要するに、日本にとってゼロチャイナでありえませんから、中国とやっぱ付き合っていかなきゃいけないわけですので、大きなマーケットであることは間違いないだろうし、僕今日あえて申し上げたいのが、メンツを潰さない。どんなこと、中国と付き合うときに、アメリカと付き合わなきゃいけない。日本、同盟国だから、同時に中国とも付き合わなきゃいけない。中国と付き合うときに気をつけなきゃいけないのは、中国人ってメンツを大事にするわけですから、メンツを潰さないで実利を取る。これはね、岸田さんの言葉で言うと、したたかな対中政策なんだけれども、はい、そういうのをまずはっきりしていかないといけないわけです。だからメンツを潰さないで実利をどう取るかっていうのを、日本独自のその政策戦略でですね、仕掛けていくっていうのが僕は最も重要なポイントだと思いますね。
そうですね。政治はどうか分かりませんけど、日本企業はそういうふうなことをこう上手にできる企業って結構ありそうな感じがしますけどね。
日本企業はね、今ものすごく悩んでるんです。というのは、アセットリアロケーションを図っているんだけれども、中国にある、工場とかたくさん資源があるわけですけれども、どれぐらい残すのか。どれぐらいベトナム、インドにシフトするのか、日本国内に持ち帰るのか、各々の企業は今考えているところなんですけれども、だから離れるとしても完全に、中国をゼロにするじゃないもんですから、残す部分あるわけですから、あるいは、工場はね、日本に持ち帰っても、中国に、売るというのもあるわけですから、セールスやっていかなきゃいけない。だからこそ、メンツを潰さないで、その人脈をきちんとキープしながら、中国と付き合っていくという心の準備をですね、しないといけないと思います。
はい。わかりました。ここまではゲスト、カリューさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊 FX ストラテジー。
さあ、それではここからはここからの投資戦略を考えていきたいと思います。
はい、ちょっとカリューさんの話に聞き入っちゃって
そうなんです、うん、頭の中が中国一色になりました。
結構ね、踏み込んで話してくれて面白かったですね。
面白かったです、う
ん、はい、じゃあちょっと戻してですね、
はい、グッと引き戻さないといけませんね。
そうそう、CPI か
CPI が今週のね戦略や予定見ていきましょうか。
CPI の見ていこうかなと。
11日だから、
はい、そうですね、はい、明日
14日、
はい、明日、
これ前のやつ見てました、失礼しました、
失礼しました。
14ですね、うん、はい、
14に、明日ありますので、はい、まあ、結構ポイントかなというふうに思いますね。とりあえず予想を見てみると、はい、総合前年の月比で、3.0%、 これ 3.0 あのね、予想するところによっては 3% 割れているところもあるので、あの 3% がどうこのというよりはあのちょっとブレるかなという 2.9 とかっていうところもありますので、
2% 台に入ってきたら結構インパクトありますね、うん、いや
本当にインパクトあると思うんですよね、
浮かれちゃいますよ、
浮かれちゃうが、
浮かれちゃうかもしれない、ね、
でも大体目標してるのがね、はい、2% 台ってことですからね、
はい、目標の FRB の目標に近づいてくる前 2% っていうのに、まあ、結構大きいかなと思いますね、はい、はい、でコアが 3.2% 前年同月で 3.2%、はい、前月比は総合コアともに若干 前回よりも上がるかなっていうところではありますが、まあ、ここは市場予想をどう、超えてくるか超えてこれないかっていうところになってくると思います。まあ、そうですね、ちょっとまあシンプルな言い方すると予想上振れればドル買いだし、予想下振れればドル売りだし、ちょっと当たり前な話になってしまってるんですけど、今回はあのこの、まあ、消費者物価指数 CPI ですけども、その先に何があるかというと利下げ回数とかそういったものがあのついてくるんですけども、今その9月の FOMC で、例えば50ベーシスなのか25ベーシスなのか、うん、もう2つに割れてるんですよね。50% ぐらい、50-50ですね。IMM の先物を見ると。
9月ので25か50ベーシス。
そう、50ベーシス。
それが見方が半分。
見方が割れてる。だからもう 100% 利下げはするんですけど、まあ、0.25 なのか 0.5 なのかっていうところは全く今割れている状況なので、多分これを見て、大きく変わってくるんじゃないかなというところですよね。だから上振れれば、予想上振れて、まあ、インフレがやっぱりまだまだしぶといよっていう話になればですよ、まあ、25ベーシスだろうし、はい、ここ下回ってきてですね、市場予想よりまあ 3% で 2% に入ってくると、まあ先ほどインパクトあるという話ありましたけど、やっぱりインパクト出てくるので、そうですね、まあ、50ベーシスっていう話になってくるのかなと思いますね。
そうですね、うん、前回なんか中身見たとき、はい、エネルギーの下落がかなりね、はい、やっぱりこう寄与して、
そうですね、
はい、そこはまあ落ち着いてますから、まだまだね、寄与してくるって考えられますけど、前回ちょっとドキッとなったのが、住宅費のところも随分なんか伸びが縮まってきたっていうか、はい、急速になんかやっぱり、
ね、抑えられてきてるっていうのが
そうなんですよね。
まあ、どうなのか、まあ、もしかすると、2% でやっぱり入ってくるのかなっていう気はしますよね。で、多分予想通りだった場合、まあ、ほぼほぼ予想通りだったって場合は、僕の個人的な感じとしては25ベーシスかな、 0.25% かなと思います。やっぱりどうしても IMM の先物だと少し楽観しがちなところがどうしてもあるので、はい、FRB の気持ちよりも少し先行してる感じがするので、今、まあ、ちょうど 50-50 であれば、予想通りであれば、25なのかな。
25の時はドルが買われる。
25の時はドルが買われるかな。っていう感じで、
なるほど、
うん、行くんじゃないかなと。
50に行く時はもちろん行かれる
で、でその後にまた何でしょうね、ジャクソンホールも控えて、その翌週が、来週がジャクソンホールなので、あんま動きづらいかもしれない、
そうです
ね、ですよね。ここで多分ね、パウエルさんがパシッと決めに、はい、シュート決めに行くと思うんで、
おお、はい、シュート決めるんだ、
ね、しかもマーケットも結構今、うん、こう物価よりは雇用みたいなところに、ね、目が行ってたり
できそうですね、ますよね、
ますからね、パウエルさん待ちって感じになるのかもしれませんね。
そうですね、はい、ただなんか明日し発表直後はやっぱり動くので、はい、しっかり、あ、すいません、後半戦でちょっとチャートやります
ね、
ちゃんと、
ね、しっかり延長戦も見てください、
分析すると言いながらすいません、途中で終わっちゃいました、
はい、この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。延長戦も見てね
見てね